はい、シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペです。今回はゲストに来てもらっております。お願いします。
シネマクティフ2代目イラスト担当のケンスです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そしてもう一人お願いします。
ナンスケです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。というわけで、これを収録しているのはもう10月の下旬ですけど、なんだか短かった秋が終わってしまった感じで、もう完全に冬みたいな感じになりました。
いや、冬間ですね。
寒い。
まあ一応年内はね、まだ結構面白そうな映画がたくさん控えてるんで。
映画はね、いや、それこそ、ね、これから、東京は映画祭があって、
ね、
それもあって、さらに年末映画があるっていう感じになって。
毎年忙しい時期ですね、だから。
みんななんとかね、年内の映画は年内に見たいって思って見て動いてますからね。
そうですよね、
まあね、いろいろ延期されたのがね、ぎゅっと詰まってる感はあると
、ね、大きい映画から小さい映画までいっぱい来ますからね。
ね、なんかね、日本映画ばっかり見てた記憶があるけど、海外の映画が やっぱ年末にね、延期された分が溜まってきたんじゃないかなという感じですね。
そうですね。
京都は寒いですか？
京都は寒いですね。ちょっと、なんか、急激に寒くなりましたね。まあ、これは全国どこも一緒だと思うんですけど。
ねえ、
服とか
ね、早く京都とかにもね、遊びに行けるようになってほしいですけどね。
確かに、ぜひぜひって感じですけど、
気軽に、
あんまりね、気軽に
気軽に来てとも行くとも言いにくいですよね。
おいでやすとも言いにくい感じですね。
京都でいい映画の上映があったら行きたいぐらいな感じですけど ね
今度あのアメリカンガールじゃなくて、なんだっけ、アメリカン、
あ、なんかややるみたいですね。
そうそう、あれ面白そうだな、みたいんだよな。
あ、アンドレア・アーノルド。
そう、アンドレア・アーノルド。
ああ。配信ではね、前見れたんですけどね。
うん、
多分、スクリーンでかかるのは日本初なのかな。
いや、A24 ですよね。
そうね、あの、僕、あれですね、クラブハウスでよく話してる映画ライターの村山明さんとかは、わざわざ、京都に行くっていう。
ああね。
ああ、そう。
その価値のある上映っていうことなのかなっていう。
うん。僕は東京国際映画祭でアンドレア・アーノルドの新作を見ますけどね。
僕も見ますよ。
全然内容の違う作品を見る。はい。というわけで、今回は、またこの3人でやるのは Begin Amazon Prime Video となります。内容としては、3人とも見ていなかった Amazon Prime Video の映画を題に、3人がそれぞれ作品を見てきてネタバレなしで感想を話していくという企画となりますが、今回のお題映画は、観察者となります。
はい。
この作品の概要をまず読んでみます。ある若いカップルが通りの向かいの住人の性生活に興味を持ち始める。そんな中、その住人が浮気していることを知ってしまう。それをきっかけに無邪気な好奇心が歪んだ執着心へと変わっていく。誘惑と欲望から彼らは面倒なことに巻き込まれていく。それが恐ろしい結末へとつながるのであるとなっております。こちらの作品を今回の3人が見てきたんですが、この作品の感想を、今回はケンス君からお願いします。
はい。観察者は結論から言うととても面白かったです。いわゆる見る見られるっていう映画整理による観客的欲求を利用したスリラーかなと思うんですけど、そのあらすじにもあったように、同棲を始めた 家の向かいのマンションのフォトグラファーのジョージを覗き見ることにのめり込むヒロインが主人公なんですけど、
うん、
彼女が何のためにそれにのめり込んでいくのかっていうのが、観客もなんなら本人もあんまよく分かってないみたいなバランスの描き方が面白いなと思って見てました。で、そこに説得力を持たせるのが、こう一方的に見るっていう観客の目線と一致する映画的な設定でもあるし、まあ、そういう設定自体が常に強烈な興味の持続を生み出しているような話かなと思うんですけど、まあ、加えてその物語内でも、そのヒロインの性的欲望と重ね合わせるようなに覗き行為がエスカレーションするように描かれている部分もあって、まあ、より理性より本能的な欲求として一連の行為の意味が強まっているように感じられるのがいいなと思いました。
うん、
で、まあ、だからこそ彼女は快楽にこう倫理的なブレーキがかからないし、より踏み込んだ関係性にどんどん求めてしまうみたいなところがあって、まあ、そこに生じるスリルはすごく映画的で面白いなと思って見てましたね。
うん、
で、まあ、ここで生きてくるのが、まあ、ディギンアマゾンプライムビデオ的には、うん、ノクターンのヒロインでおなじみのシドニー・スウィンニーのサイコパスな佇まいなんですけど、
僕らの中だけでおなじみ
ですかね。おなじみでしたね、今回。
まあ、本作でもね、その彼女の独特の 3PI がだんだんこう徐々に狂気じみた印象になっていくところが、まあ、キャスティング的な必然性が感じられてよかったんですけど、
うん、
なんかもう僕の中ではすっかりそういう役をやる人ってイメージになってて今後どんな役をやるのかなっていうのもちょっと興味がありますね、
うん、
でそのさっき言及したみたいにこう手法と題材の必然性がすごく高い映画だと思うんですけど、
うん、
その大枠 の物語以外でも場面場面のこう撮影手法とストーリーテリングの親和性が高くて、
うんうん、
すごく丁寧な語り口が心に残る作品でしたね。で、なんかヒロインとヒロインカップル、まあ、ヒロインと隣人のこう心理的な距離感が物理的な接近を通じて錯綜していくのも面白いし、中盤にある決定的な開口の場面があるんですけど、
うん、
まあ、ここぞっとばかりにこう入り口がすごい赤いランプで照らされていたりとか、
うん、
入店したヒロインとそこで出会う人物は両方とも最初鏡張りのカットで映されるんですよね。
うん、
なんかそういうって思う、こう、まあ、それ自体その時点で何か意味があるのかなってすごく意識させるようなものではないかもしれないんですけど、まあ、そのなんか見てる人の引っかかりになるようなところにきちんと意味があるような描かれ方になっていて、すごく映画として丁寧に作られているなっていうふうに思いました。
うん、
で、まあ、そこの後のなんか会話の場面でもなんかカットバックを演出して、カットバックで演出されてるなと思ったら、その後、移動するところで同一カットになって、そこからさらにもう一回カットバックで、ある撮影の場面になったりとかして、すごくこう、ちゃんとリアリティ、物語内の見せ方に意味があるようなところとかがすごく面白かったですね。まあ、ラストに関しては、まあ、いかにもこの題材ならでは の展開で、まあ、正直めちゃめちゃ飛躍があると思ったんですけど、
うんうんうん、
まあ、設定的な必然性っていう意味では面白かったですね。
うん、
まあ、深淵を覗くとき深淵もまたこちらを覗いているのだということそのものみたいな展開なんですけど、
うん
うん、面白いなと思いました、
うん、
まあ、ただあれが明らかになったところで主人公の行動に説明がつくわけじゃないっていうか結局でもこいつはこいつでみたいなところがあって、
うんうん
うん、そういうところもまあなんかちょっと変な映画だったなみたいな、
うん、
印象を残すところとかがなんか全部が全部すっきりして終わらないみたいなところとかちょっと面白かったなと思います、うん、この映画ならありなのかなみたいなところはあって、 シドニー・スウィニーが主人公だしな、みたいな。はい。で、あと、細かいところなんですけど、劇中に2箇所ほど、日本要素、日本に言及される要素があって、日本人的には面白かったんですけど、なんか序盤に、鳥かごを上司がくれ、ヒロインの上司が、なんか鳥かごなのか、をくれるところで、なんか鳥は翼を持つ2つの目と日本で言われているって言われて、そんなん初めて聞いたんで調べてみたんですけど、類似すら全く検索にヒットしなくて笑っちゃったんですけど、そんなことわざはないっていうことだけ分かりましたね。あと劇中の劇中のある人物の言う、こう、やりちんの理屈がなかなかすがすがしくいいくらい身も蓋もなくて、僕はすごい良かったなって思いますね。あ、なるほどなって思いました。はい。以上です。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ、次は自分、ロンペの感想に行きますけど、僕はですね、今回も、日本語吹き替え版があったので、吹き替えで見てみました。で、オープニングクレジット、オープニングロールからですね、もう、人の目、人の瞳の連続という感じで、まさにさっきも平介が言ったように、見る行為、見る能力のある目というものを意識させる映画であることが、すごいはっきり、強調されているようなオープニングだったかなというふうに思いますね。で、主人公のそのピッパの職業も、眼科なんですよね。なんか、しかも僕らが想像するような眼科じゃなくて、なんかすごい大企業のオフィスみたいな感じで。
変な会社でしたね。
最初はちょっとね、わかんなかったんですけど、あ、眼科なんだみたいな感じ。
なんかでも、レーシックとかをやってるとこみたいな感じなのかなと思って。
そうそう。
あの機器みたいなのがね、そううん、あるってことはそういうことですよね。
そう。なんか、他にも多分最新の医療機器がたくさん置かれてるような、本当最先端の眼科医なんですけど、そこに内装もおしゃれな感じのところで、なるほど、見る映画だから眼科医なのかと思って見ていると、この眼科が思わぬ形で話に関わってきたり、さらには、ラストですね、映画のラストの部分のオチみたいな部分でも、必要になってくる要素であったりってことがわかるというところで、ああ、なるほどなという感じはすごいしました。で、話の展開を考えると、向かいの部屋がよく見えなくてはならないっていうのはわかるんですけど、主人公たちが引っ越してきた物件も、そうですし、多分あの建物全体がなんですけど、カーテンをつけちゃダメというですね、あの条件の物件なんですね。もう絶対嫌だなっていうあの物件なんですけど、なるほどという感じもそこはしてですね。それは確かにそういう条件がいるかなというところですね。で、撮影としては、なんか窓の外側にカメラがあって、そこから部屋の中を撮影するというのが対応されているような感じで、ヒッチコックの映画ではよく見る気がするような撮影ですけど、この映画もヒッチコック映画のある意味変化球的なものだと思うので、それも合ってるなという感じがしましたね。さっき言ったように、カーテンつけちゃダメ設定があるから、こういう撮影も対応できるのかなという感じはすごいしましたね。で、面白かったのは、向かいの住人の観察、覗きですけど、に夢中になってきて、何を喋ってるかはわからないですね。なんか、身振りが見えるので、動作は見えるんですけど、何を喋ってるか分かんないので、なんかそれに、こっち側の二人が勝手にセリフをつけたり、会話を想像したりっていう部分はすごいなんか面白いなっていう部分と、 あの勝手に名前をつけてるとこ、ね、あの最初ちょっとそれ分かんなくて、あれいつの間に名前分かったんだろうなとか思って見てたら、すごい適当な名前になったっていうのが分かって、まあしかもその適当につけた名前がちょっと後々聞いてくるみたいのはなんか面白かったなっていう感じです。で、その向かいの住人が、イチャイチャしてるのを見て、なんかこっちの二人も盛り上がっちゃうみたいな場面があるんですけど、まあ、そこの劇伴がすごい、なんでしょうね、やたらいい音楽風なやつがかかってて、まあ、そんないいシーンじゃないよなっていう感じがして、なんか、音楽にごまかされちゃダメだなって思いながら僕は見た感じがすごいしましたね。で、あとは、まあ、さっきも言ったように、向かいの住人の姿は見えるけど、話してる内容がわからないっていうのがあるんで、なんか、どうしてもその会話を聞きたいっていうことになって、なんか、ある方法で盗聴しようってなるんですけど、なんかその方法が、すごい結構大変そうな方法で、なんかそんな苦労するんだったら、なんかもっと、別の方法できそうだけどな、みたいな感じは、ちょっと思いましたけど。
特に、なんか、あの後、別の方法で連絡を取れるようになるじゃないですか。
うんうん、
それができんだったらさ、みたいな。なんかね、その、尺度がね、すごい。
うん、そう。まあなんか、証拠を残さないとかいうのもあるのかなとは思いましたけど、うん、まあ、証拠なくもないのでどうなのかなという感じはちょっとしましたね、うん、
リスクがでかいしな。
そう、そうなんです。
あんなパーティーしてたらもっとなんかいい方法がある、
う
ん、
そう、そう、
あんな侵入しやすいパーティーのパーティーが前半にあるのにそれっていうの
なんかその方法自体は、お、こんな方法あんのかみたいな感じで。
あれ面白いな、面白い
です、ね。うん、面白いは面白いんですけど、結局侵入しなくちゃダメなんだ、みたいな。
確かに。
確かに。あって、まあ、それも面白かったですけどね。うん、
そうね、
うん。で、僕もやっぱりこの作品の肝は、終盤のすごい展開の部分だと思うんですけど、なんでしょうね。まあ、こんな感じかなと思ってた映画のテイストというか、あのまあ、リアリティレベルを一気に超えてくるような感じの部分が、終盤にいろいろ起こって、すごいグラグラするのは面白かったという感じですね。うん、もうもちろん、ツッコミどころとかもあると思うんですけど、もう僕はなんか小さくまとまるより、こういう展開になって、あなんか最後、お、楽しい映画を見たなという気持ちになった感じは、しましたね。
まあ、確かにね、なんかあそこでもうね、終わりって感じですもんね。
まあ
すごい、それがいいですよね。
そうそう、なんかラストは、そう、ああ映画見たなって、一本見たなって気持ちになれたんで、よかったかなという感じ、ね、
確かに、確かに。
ですね。はい。とりあえず僕の感想は以上になります。では、最後は、ナースケン君、お願いします。
はい。そうですね、まあ、僕も結構2人が言ったあのその映画自体の構造が、まあ、そのこっちの見てる映画を見てる僕らの目線っていうか、なんか見る見られるみたいな、なんかそういう構造をはらんでるっていうのが、まあ、すごい面白いなと思って、まあ、メタ的なちょっとペッパのペッパっていうんですけど、主人公の女の子が、まあ、そのペッパさんの目線でメタ的になんかその物語として相手の生活っていうか、まあその彼らが覗いてる相手の生活を物語として面白おかしく道楽として見るっていう構造を見てたら、後半でびっくりするみたいな、その展開とかがすごい、まあ彼女と一緒に驚くっていう構造自体が、まあまずこの映画のミソだなと思って、すごいそこがまあすごい面白く見れたなとは思いました。うん、まあで、まあさっきもお二人が言ってたこと結構重なるんで、あんまり、まあ、言うこともないっちゃ言うこともない感じだけど、まあでもあのやっぱ、まあ僕もやっぱね、その主演のやっぱあの女のシドニー・スウィーニーさんですよね。まあやっぱね、ノクターンでおなじみっていう感じ。
ノクターンでおなじみ。
そう、ノクターンでおなじみのあのちょっとおかしくなるエロい役みたいなの感じがもうね、 ちょっとあの、前回高校生だったんですけど、前回じゃなくて、ノッターンでは高校生だったんですけど、今回はだからちょっとね、もう、あの、10年、20代、なんか、後半とかな感じですかね。
まあね、その同棲を始めるカップルですからね。
20代後半になって、また同じような、あの、精神病んできて、なんかおかしくなるみたいな役やってて、まあそうですね。やっぱ結構、なんていうんですかね、でもまあ、あんま、ジャンルとして、うん、なんかこういう役って感じでもないんですけど、うん、なんかまあやっぱりこういう神経やられてくエロい女役みたいなのが今後もいっぱい来るのかなって感じで面白かったですね。
うん、
でまあまあで多分前回ノクターンの時に多分ロンペさんが言われてたと思うんですけど、あのその主人公のキャラクターが途中からあんまりかわいそうに思えなくてひどい目にあっても映画を見ててあんましんどくならないみたいなこと言ってたと思うんですよ。
うんうんうん、
で今回もちょっとその感じはあって、ね、やっぱあんまりやっぱちょっと自業自得感っていうのもやっぱこの人うまくて、うん、なんかねそのちょっとその一線は超えすぎじゃないかなみたいなところのバランス、うんうん、演じ方のバランスもあると思うんですけど、やっぱその覗き魔と化していく彼女のやっぱ感じがやっぱあの何ですかね、幸せでこのあと幸せになってほしいとか全然思えないっていうか、なんかやっぱそこ軽薄な何ていうんですかね、うん、感じで見れるっていうのはちょっとなんか通じるところで、でまあこれもやっぱその最後結構あんなことがまあちょっと全然言えないですけど、まあ、後半の衝撃的な展開とかになると、まあ、普通の人はもっと精神的にちょっとすごいことになると思うんですけど、なんかこの人が演じてることによってあんまり重くないっていうか、なんかさらっと映画普通に見終われるっていうのは結構なんかこのシドニー・スウィーニーさんのあの何ですかね、役者力みたいなところあるのかなとは思いましたね。
だいぶ飛んでるよね、なんかね、この間に何があったんだろうみたいなところ
で、まあ、あと、恋人役の人が、あの、あれですよね、あの、名探偵ピカチュウ の、 あの主演の人ですよね。
うん、だいぶなんか印象が違う感じ。
だから、もう僕、そっちの方も、なんかこの2人の組み合わせがすごい面白くて、なんかね、こっちの子は、前もっと幼い感じだと、名探偵ピカチュウの時もっと幼いイメージだったんですけど、なんかめっちゃ声低いし、すごい、なんか、で、なんか悩みとかもすごい大人な男性の悩みというか、なんか、常になんかその男性性みたいなのを、の、なんていうんですかね、その隣人の方が、まあその性生活を、まあ彼女も、その、覗くことで性生活、とかを覗くことでおかしくなっていくんですけど、彼もまたなんかちょっと自分の性的な、その、なんですかね、マイノリティじゃないですけど、その、性的な、なんていうんですかね、欲求の、なんか彼女とセックスがあんまりうまくいかないな、みたいな悩みとかがですね、結構、なんかコンプレックスとして、なんか浮き出てきて、なんか病んでいく感じになってるのとかが、なんか、名探偵ピカチュウのあの子がみたいな感じで、僕は結構あの
あんまいないと思うけど名探偵ピカチュウ基準で
こんなことに悩んでる大人になったんだなみたいな感じでしたね。まあそのなんかその主人その男の子の方のなんかちょっと性的ななんか悩みみたいなのに関してはなんかそのこの子は音楽家なんですよね、確か、
うん、
音楽家の設定でなんか依頼された会社から依頼されたこういう BGM 作ってくださいみたいなのを多分パソコンで作ってなんか商売してるみたいな感じだと思うんですけど、なんかあのそのあからさまにその男性の隣人の方その隣人の性生活を見ながらなんか ED のなんか病院のなんか ECM を作るっていうシーンが入るんですけど、そこら辺とかすごいもうあからさますぎてめちゃくちゃ演出として笑ったんですけど、そんなあからさまかよっていう感じの、うん、部分が面白かったですね。あとまあでちょっとそうですね、そのラスト周辺のところをがやっぱ肝とはみんな言ってるんですけど、まあ、僕は結構気になった派でちょっと結構ですね、まあ、あの僕はあの 写真展とかまあ好きなんですけど、ちょっとまあそのまあ隣人のその性生活を覗いてる夫婦の旦那さん写真家の人なんで、その後半に写真展の話題が出てくるんですけど、そのちょっと写真展っていうなんかそのなんですかね、まあ全然言えないんですけど、これ写真展もちょっと重要な要素なんであれなんで、なんかそれってアートとして成り立つのっていうか、なんかあの、その商売として、その、なんか全然成り立たないことが後半に、なんか何のためにそれをやってるのかっていうのが、もう映画を面白くするため以外のあんまり目的がないっていうか、なんですかね、難しいな、ネタバレなしっていうの。そうだな、だからまあ、だからちょっとなんかその後半の偶話性みたいな、まあ僕はもうなんか おとぎ話的な感じのリアリティになってくると思ってるんですけど、ラストの方が。だからなんかそこの飛躍が、まあちょっと、ついていけなかったっていうのはありましたね。まあ、特に、まあある悲劇が起こるんですけど、その悲劇に対しての、ですね、顛末？それに対する顛末っていうか、言えないな、どうしようか。
まあ、見てるとね、その言おうとしてることは分かるんですけど、ね。
まあ、その、なんですかね、悲劇が、まあ、本当だとしたならば、それに対する、まあ、ほにゃららみたいなのは、それじゃないよねっていう感じを僕はすごいしたんですよね。だから、それ、言えないな。すごい難しいな。だからちょっとね、そこら辺の着地っていうか、そこの、まあ、衝撃な展開っていうか、まあ、その、どうしようかな。難しいな。なんか、まあ、悲劇に対しての、まあ、回収っていうか、そういう部分ではあんまり納得できなくて。
サプライズを多分これ2点3点させようとしてるんだよね。だから、多分1点させるだけだったら、もっと、なんでしょうね、すんなり入ってくれるものは作れるんだけど、その2点3点させようとすると、やっぱりかなり無理が出てくるっていうのは、もちろんあるかなという感じはしますね。
なんかね、その2、3点目くらいですかね、僕は3点目くらいのとこで、だったら、そのやり方でのそれじゃないっていうのがすごい引っかかったっていうか、なんか、で、なんか、そうですね、なんか、なんも言えねえ。ちょっとまあ、なんか、まあ、映画のその後味っていうか、そういう部分で僕はちょっと、その終わり、そこの面白さでツイストするんなら、そのラストじゃないんじゃないかなっていうのは思っ、なんか人間的な、あんまり、なんか、なんていうんですかね、人間の感情的に、それがあったなら、そんな簡単に終われないよみたいな感じを僕したんですよね。許せないというか。その人のやったことに対してそれは違うんじゃないかな、そのどれやららは違うんじゃないかなっていう、何も言えないですけど、
まあ、なんか映画としては多分合ってるんだろうね、そのテーマの、
だからさっきも言ったんですけど、偶話的な話や展開にどんどんなってくるので、まあ、その見る見られるとか、まあ、あからさまにその登場人物が写真家だったりとか、目を見るお医者さんだったりとかっていうのも、まあ、その、偶話性増すための、まあ、わかりやすい、なんかちょっと記号みたいな感じになってると思うんで、まあ、それはやりたいことはすごいわかるんですけど、まあ、その、人間の情動の、なんか動きとして、なんか僕はちょっと、ラストの方はちょっとついていけなかったかもなって感じはちょっとしたんですよね。面白かったです。はい。そんな感じですね。はい。
はい。
ありがとうございます。確かにね。まあ、やっぱりその見るってとこにこだわった、中での展開を作ってる感じはもちろんあるかなっていう感じですね。
まあね、なんかあまりに飛躍がありすぎるから、僕は これは現実なのかみたいなところ
それちょっと思った、ね、そうそうそう、うん、
結構感じる、うん、まあそれはなんかもしかしたらラストのラストカットがそれを示唆してるのかもしれないしなみたいなのをちょっと思ったりしたし、
なるほどね、
うん、まあ何を見てて何が見えてないのかみたいなのはね本当のところ分かりませんよみたいなのは多分そのさっき南助さんが言われてたまあある悲劇みたいなの後のカットってすごくこう今までの撮影文法とはちょっと違う視点のところでトントントントンってなるような感じがあって、そこがすごくなんかこうなんか世界が変わってしまった感みたいなのがすごい感じるところでもあったから、なんかまあそういう解釈もできなくもないみたいなバランスではあるのかなと思いましたね。
すごいなんか細かいところだけどあれだね、アメリカの視力検査はなんか方向が右とかいうやつじゃないんだなって。アルファベットの記号みたいなの
か。
アルファベットが書いたのかな。でだから読んでいくみたいな感じ。
でも視力検査としてはそっちの方が正確っぽいですよね。
なんかそっちの方がいいんじゃないとか思っちゃったな。なんかな、機械の視力検査苦手なんで。
アルファベットこうなんか目を押さえてやるやつみたいな。
昔ながらの遠くを、うん、遠くを見るやつはできるんだけど、機械のやつがすごい、なかなか最終焦点が合わないので、すごい低く出されるんでね、結果が出るんだよね。
っていうか、なんかその方向性の視力検査って結局4択出すなみたいなところがあります
よね。そう。なんかね、適当に立たんじゃないみたいな感じは。
ね、なんかでもあれしたよね、だから、ピントが合ってる方はどっちみたいな感じでしたよね。な
ん
かこっちの A とこっちの A、どっちが合ってるみたいな感じでしたよね、確か。
うん、
まあ、その方が確かにって感じです。
あとね、そう、演出的な部分でね、僕がすごい、うわって思ったのは、シドニー・スイーニーが、その、うん、まあ、乳首を出すんですけど、その、ある場面で、それまで出ないのかなと思って見てたんですよ。
うん、
で、まあ、出るんですけど、すごいね、まあ、ある人物視点からのショックをね、引き立たせるために、その、それこそ、なんかさっき言われてた話と通じるのかなと思うんですけど、なんか、ああ、彼の不能感みたいなのを強調するためにここでこれかみたいな感じがあって、すごいね、うん、なんだこの演出だって思いましたね、って。なんか、それまでは、なんか見せない、見えないように丁寧にやってるから、
そうですね、
ああ、このキャラクターに関しては見せないんだなみたいな感じで
隠してましたよね。
そう、映画としては出るのは結構最初から分かってるんですけど、その別のキャラクターで粒は出してるからじゃあね、まあこのショックのためにみたいな感じがねなんて使い方をするんだみたいなと思って
あ、なるほど、
変な演出と思って
あ、でもそこは意図的なのかもしれないね、
うん、なんかすごいなんかそこ、ま、そこに来てっていうのですごいなんか意図を感じてしまいましたね、
うん、僕、うんうん、まあそうなんだろうね、うんうん、
まあでもなんか演出的には結構なんか面白いことというか、なんかトリッキーなことやってますよね、卵が割れる演出の連続する感じとかも、
うんうん、まあそれもね、
つなぎがすごい上手かったですよね、
うん、
卵に変わるシーンとかと、
そう、
彼女がボンって言って花火のシーンつながるの、
うん、
驚いてボンって言って、
うん、
そうなんかそういうのつなぎが結構上手くて、で、まあ、オープニングさっきロンペさんも言われてたけど、オープニングのあの目の感じとかもなんかちょっとワックス異性なんか異世界感っていうか惑星感みたいな感じで、目がなんか人体の気持ち悪さとちょっと惑星のクレーターみたいな雰囲気とかがやっぱ面白い。でその後目の丸から、あそこ何でしたっけ、あそこニューヨークか、ニューヨークのなんか、うん、なんかなんですかね、丸い建物みたいなのにつながっていくみたいな、つなぎ方とかもすごい演出として面白いなと思いましたけど、
うん、
そう、なんかやっぱりなんかこう演出的意図みたいなのは手放さないように語ろうみたいなのはすごい感じる作品でしたよね、
うん、
なんかその外から見た部屋のカットとか、そのアパートの別の部屋の外から見えてますよカットみたいなのとかも、
うんうん、
まあ、なんか最後まで見るとね、すごい示唆的なというか、
うん、そうだね。
うん、感じとか、まあ、なんか、後で考えるとちゃんと意味があるよな、みたいなところは、すごく丁寧な印象でしたね。
うん。うん、まあ、なかなかね、こだわりのある作品かなという感じでしたね。うん、
徹底してるなって感じですよね。
うん。あとはまた Amazon プライムビデオオリジナルでシドニー・スウィーニーをまた使ってほしいなって。
そうですよね。
僕らまた次大事だと結構、次の役。
いやでももう Amazon だけ出てほしい。
僕ら追ってきますよって感じ。
そうそう。
もうだってさ、キャスティングされてたらもうそういう役だと思って見ちゃいますよね。
絶対、絶対選ぶ。
裏切りが来るかもしれない。本当に違うっていうのが来る。
本当にいいやつだったみたいな。
いや別にそれはいい人なんじゃない。
いやそれは順番に見ていかないと、うん、シャマランじゃないけど、今回はこっちなんだみたいな感じで、ね、ただ連続性で見るっていう面白さも生まれてるかもしれない、ね、
うん、
はい、というわけで今回は Amazon プライムビデオで配信中の作品観察者の感想を話してみました。ディギンアマゾンプライムビデオでした。シネマクティフ東京支部の音声配信、また次回も聞いてください。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。